バッキー大阪のストレンジャーズ・アン・パラダイス。はい、バンバン行きますよ。バッキー大阪のストレンジャーズ・アン・パラダイス。先ほどですね、シアターバッキー第1回ということで、レ・ミゼラブルについて、ちょっとね、10分ちょいなんですけれども、お話をさせていただきました。で、レ・ミゼラブルが、ミュージカル映画っていうことで、まあ、その話のね、最後に、僕の好きなミュージカル映画とか、ちょっとそんなね、ミュージカル映画でおすすめとか、面白いよっていう話もしようかなと思ったんですけども、まあそういう話全然しなくても、10分弱、ちょっと時間経ってしまったんで、ということで、改めて、シアターバッキー第2回、ミュージカル映画特集というのをちょっとやっちゃいたいと思います。僕別にミュージカル映画好きでっていうことで、ミュージカル映画いっぱい見てます、集めてますっていうわけじゃないんですけども、まあもともと映画自体が好きなんで、まあいろんな映画見てるうちに、まあ結果としてミュージカル映画もそういえば結構見てるなっていう感じになってね、さっきレミゼの話をしようとする前に、ちょっと自分の好きなミュージカル映画ってどんなかなと思ってちょっとメモったりとかしてみたんですよ。で、せっかくちょっとそんなこともしたんで、ミュージカル映画についてっていう話をね、改めてしてみたいと思います。では、シアターバッキー第2回、おすすめミュージカル映画というわけで行ってみたいと思います。はい。さっきのレミゼのところでも話したんですけれども、とにかくミュージカル映画っていうのは、まあ、歌と踊りとかが、こう、混ぜ合いながら、展開する映画っていうことなんで、すごく普通の映画よりも、まあ、エンターテインメント要素が高いっていうのかな。うん。と思います。まあ皆さんもね、ミュージカル映画ってどんなものかって大体想像ついたり実際見たことあるっていう人もいっぱいいると思いますね。代表作だと、まあ古いところでいくと、ウエストサイドストーリーとか、あとはサウンドオブミュージック。まああれなんか本当にもう代表的なミュージカル映画ですし、まあ歴史、まあミュージカル映画の歴史に残る名作ということになると思います。まあそこら辺も一応見てはいるんですけれども、まあミュージカル映画ってありうかなと思いつつ結構あるんだよね。2000年代になってからも、マンマミーヤとか、まあムーランジュルージュも一応2000年代になるのかな。うん。まあとにかくハイスクールミュージカルなんていうのもあったりとか、あとあれだ、ビヨンセの出てるドリームガールズなんていうのもありましたね。それからこれね、僕見てないんだけどね、シカゴ。これシカゴはね、ぜひぜひちょっと見てみたいなと思って。本当はね、シカゴとかも見ておすすめですって言いたいところだったんですけども、まあちょっと見てないんで、今回は、まあお話の中にはちょっと残念ながら入れることができません。うん、まあとはいえね、いろいろね、ミュージカル映画って、いいとものタモリさんなんか、僕は何でも食わず嫌いなんだけど、ミュージカルだけはどうもダメだねって。いきなりなんで歌い出すんだろうとか思うと弾いちゃうんだよねなんて言ってたんですけれども、まあまあまあまあまあそういうもんだと思って見てくださいよねえタモリさん。うん、確かにそういうあれじゃそうなんだけどさ、じゃあまあそんなものっていろいろあるじゃないですかっていう話で、まあそんな気にしないでね、うん、普通に楽しく、うん、まあ音楽聴くみたいな感じのノリで見ていただければいいんじゃないかななんて思うんですけどね。そんな僕が好きなミュージカル映画っていうのをね、ちょっと上げてみたいと思っています。と思ったんだけど、その前に、僕、いつもテレビブロス雑誌買ってるんですけども、さっきもね、ちょっと話すときの参考にしようかなと思って、引っ張り出してきたんだね。で、ミゼラブルの特集っていうのは見開きであるんです。で、ここで、トム・フーパー監督、それからアン・ハサウェイ、ね、女優のアン・ハサウェイさんのおすすめミュージカル、まあ、ミュージカル映画、ベスト5みたいなのがあるんで、ちょっとね、これを、それを紹介していきたいと思います。まあ、レ・ミゼラブルの監督やって、昨年、国王のスピーチで、アカデミー賞に輝いたトム・フーパー、この監督さんの第1位は、ウエストサイド物語。うん。これはね、ダンスの概念を変えたって言われてる、ラジオ体操みたいなダンスっていう、当時言われたらしいんだけど、まあ、そんな、踊りが展開するウエストサイド物語ですね。それから第2位、サウンドオブミュージック。これはもうあれですよ、童話ドーナツのドレミの歌、ね、が、こっから生まれたっていう、もうミュージカルといえばサウンドオブミュージック、もう代表的な、ね、歴史に残る日本ということですね。で、3位、これ、屋根の上のバイオリン弾き。これ、森重久弥さんとかが、青年ずっと、 実際のお芝居のミュージカルでやってたと思って、僕はね見たことないんですけれども、まあ有名な作品だと思います。それから来た 4位、ムーランルージュ。いいですね。バズラーマンの映画って大体ね僕好きなんですよ。バズラーマンっていう監督さんの映画、これムーランルージュも良かったね。うん、あのとにかくこの映画もあの主人公のど忘れしちゃった、ニコール・キッドマンとユマサーマンじゃなくてあの男の方ユアン・マクレガーがあの実際に歌ってるっていうことでね、サントラもあの彼らが歌ってるあの声があのレコーディングされてるということです。それから5位、オリバーっていう作品も僕ちょっと残念見たことないんだけれども、まあこれもあの有名ですよね。うん、タイトルだけは知ってるって感じですね。はい。それからアン・ハサウェイおすすめのミュージカル映画ということで来ました。1位、これやっぱりウエストサイドストーリー。うん、ウエストサイドストーリーは、ね、僕高校生ぐらいの時テレビでやったの一回見ただけなんで、ちょっとねなんかなんとなくこうお茶の間で見ててっていうぐらいの印象しかないんだけど、ちょっと機会があったら見直してみたいなと思います。はい。それから2位がやっぱりサウンドオブミュージックですね。それで3位に入ってるのがワンス、ダブリンの街角で。ワンスっていうのはまあ一度だけっていう意味のワンスですね。ワンスダブリンの街角でっていう映画、これもね実は僕も知らないんだけど、前の職場でこれがすごいいいよっていう友達がいて、サントラだけはあの iTunes に入っててほとんど聞いてません、すいませんって感じなんだけど、まあこれもねすごいいいよって友達にも勧められた作品なんで、ちょっとどっかの機会で見てみたいなと思っています。それからアン・ハサウェイの、映画トップ5は次やっぱシカゴ入ってますね。やっぱシカゴ見ないとダメだな。で、最後5位が回転木馬という作品です。これは56年の映画ってもう大昔の作品ですね。僕はちょっとわかんないんですけれども、まあそんな形でレ・ミゼラブルの監督さんとアン・ハサウェイのおすすめの映画ベスト5というのをちょっとね今たまたま手元にあったんで紹介してみました。まあ今なんでわざわざそういうのやったかって言うと、ミュージカル映画ってまあどんなのがあってどんなのが人気あるのかなっていうのがまあこう平べったくわかるかなと思って、ちょっとね今あの他の人のベスト5というのをやってみたんですけれども、僕のベスト5っていうのをちょっとねここで喋ってみたいと思います。今第1位から言っちゃったからもう第1位からいこうかな。うん、いきます。ではバッキー大阪おすすめのミュージカル映画第1位じゃん、ファントムオブパラダイスでございます。ファントムオブパラダイスっていう作品、知らない人も多いと思うんだけど、これオペラ座の怪人に結構近い感じですね。オペラ座の怪人よりももっとこうちょっとダークな主人公っていうかね、あのやっぱりすごく不条理なあの状況で追われて、こう恨みつらみを持ってこうマスクをかぶって復讐するみたいな、なんかちょっとそういう話で、これがねすごくシニカルなミュージカルとして展開していく、あの本当に面白い作品です。でこの映画を撮ってるのがあのブライアン・デ・パルマっていうもう巨匠なんですけれども、あのワンス・アパン・パン・タイム・イン・アメリカとかね、あの本当に有名な映画たくさん撮ってる監督さん、もうこの監督さんがなんかまあ、ずいぶん前なんだけれども、撮ったミュージカルということで、僕も見たのはそのリアルタイムじゃなくて、まあ、DVD とかになってから初めて見たんですけども、これは面白かったね。うん。あの、非常にブラックな、あの、皮肉の効いたミュージカルになってます。それから、バッキー大阪おすすめのミュージカル映画第2位、ジーサス・クライスト・スーパースター。ジーサスクライスト、これまあ要するにイエスキリストのことなんですけど、まあイエスキリストのミュージカルなんですね。でこのジーサスクライストスーパースターっていうこの作品は、あの実際に舞台でも今でもあのやってるんじゃないかな。この間ちょっと僕がのぼうの城を見に行った時に予告編でやってましたね。でその映画っていうか予告編でやってたのはもう舞台をあのフィルムで映してそれをあの上映してみるっていうタイプでしたね。映画化っていうよりもなんかあの舞台を映画館スクリーンで鑑賞できるってタイプなんだけども、まあ今でもそうやってあのすごく愛されてるミュージカルだと思います。でまあやっぱりそのキリストがまあどんどんカリスマになっていくっていう様子をまあ現代風に、非常に現代風です。うん。だ昔のまんまのっていうその舞台がね、その紀元0年っていうことではなくて、まあ今のスタイルで、まあそういう、まあキリストイエス降臨の話をミュージカル仕立てにしているっていうのこう、なかなか一度見たら非常にインパクトのある面白い作品になっています。はい。 ということで、次ですね、バッキーおすすめのミュージカル映画第3位、この辺に入れとこうかな。ムーランルージュ、さっきもちょっと説明したけどな、まあ本当にこの最新、まあ今風なミュージカルの代表作になるんじゃないかなって、まあ、ちょっとね、もうシカゴを見てないのがちょっと悔しい限りなんだけれども、まあ本当にもうニコール・キッドマンと、おっとまた名前をど忘れしちゃったぞユアン・マクレガー、ユアン・マクレガーとニコール・キッドマンの二人がまあカップルでね、まあ、とにかくゴージャスな画面、きらびやかな画面の中で、まあ、踊り歌うっていう、この非常にエンターテインメントの高い作品、まあ、現代版2000年代のミュージカルということで、まあ、代表作になると思います。ムーラン・ルージュ第3位に入れさせていただきました。はい、続けていきます。バッキー大阪おすすめのミュージカル映画第4位、トミーっていう映画なんですね、で、これももう70年代ぐらいの映画かな。僕は去年かなんか初めて見たんだけど、ザ・フーというバンドがあるんですよ。で、モッズ系の音楽とかをやってるのかな。で、ザ・フーっていうバンドがあって、友達がね、勧めてくれて、いいよって言って、いろいろ見たんだけど、その中で、まあ、ザ・フーが音楽をやってるっていうことで、トミーっていう映画なんですね。で、この映画、もう一つ興味持ったのが、監督がケン・ラッセルっていう監督さんなんですけども、この人、まあ、最近ちょっとあんまり名前も聞かないんだけれども、70年代とかに結構、まあ、カルト映画っぽい、結構変わった映画をいっぱい撮ってる監督さんなんですね。で、僕が一番好きなケン・ラッセルの映画で、ゴシックって映画があって、フランケンシュタインっていう、まあ、お話あるじゃないですか。あれって作家の人が、もう、うなされて悪夢を見て、その悪夢を小説にしたみたいな話だっていう話なんですけども、まあ、それが生まれるきっかけになったのは、こんなことじゃないのっていう、なんか架空のね、なんか、お城みたいな郊外のところに、集まってなんかすごい悪夢を見るっていうような、まあ、結構キテレツな映画なんですけど、そういう映画を撮ってるケン・ラッセルという監督が、トミーっていうね、主人公をトミーっていう男の子が出てくるんだけど、まあ、そういうミュージカル映画を撮ってます。で、音楽はね、そのさっき言ったザ・フーっていう、まあ、すごく有名なモッツバンドだったりとか、ケレンミの効いた、やっぱりこれもちょっと一癖ある作品なんですけれども、まあ、あるショックなことを目撃して喋らなかった男の子がさあどうなるっていうような面白い映画ですね。まあ、これはミュージカル映画っていうよりも、まあ、音楽映画って言った方が近いかもしれないです。はい。で、第5位。これまた有名なところで、ブルース・ブラザーズ入れさせていただきました。ブルース・ブラザーズって、サングラスを買う、黒いスーツにね、サングラスをかけた二人組が、まあ、歌い踊る。まあ、これもある意味、まあ、ミュージカルっていうやっぱ、まあ、どっちかっていうと、これもやっぱり音楽映画っていうカテゴリーにくくる人の方が多いかもしれないけれども、やっぱり70年代、80年代か、の当時のね、有名なロックスターがもうバンバン出てます。もうジェームス・ブラウンとかね、まあそういった。で、2なんかだと確かレイ・チャールズなんかも出てるんですよね。で、ブルース・ブラザーズ2000っていうのが2000年にまさかの続編っていうのができたんですけど、まあそういったのも含めて、すごくファンキーで面白い作品です。ブルース・ブラザーズはね、ミュージカルうんぬんってんじゃなくて、普通に興味のある人は絶対見てください。すごくもう映画としても普通に面白いし、監督さんがね、マイケル・ジャクソンのスリラーとかも撮ったジョン・カサベスっていう人なんだけれども、まあ、この人が一番油の乗った時の作品で、まあ、本当に映画史に残る、ミュージカル映画という括り抜きにして、映画史に残る傑作だと思いますので、ブルース・ブラザーズ、サントラもね、またこれ最高にいいんだ。サントラはね、ちょっと特集で改めてやろうと思ってるんだけど、まあ、興味のある人はぜひ見てください。はい、と言ってる間に、もう15分くらい経っちゃうんだ。早いな。それでね、ちょっと辞典に挙げたのでね、ヘドウィク&アングリーインチって、これもまあ2000年代の、まあ代表的なミュージカル映画になると思うんですけれども、まあこれも、非常に癖のある、浜崎あゆみがすごくヘドウィク好きだっていう話で、日本版のミュージカル舞台の方では、森山未来くんが、主人公でヘドウィクをやってるってね、モテ期なんかでも、森山未来って彼はすごく、体 体のキレがいいのがね、もうよく分かったんで、ちょっとね、彼が実際ミュージカルやってるのどんな感じかなって、まあちょっと見てみたいななんて思ったのもしたりするんですけども。うん。そんな感じで、おすすめの映画、ミュージカル映画5本紹介させていただきました。もう一回、一回、第1位からちょっと言ってみたいと思いますね。第1位、ファントム・オブ・パラダイス。それから、第2位が、ジーザス・クライスト・スーパースター。第3位が、ムーラン・ルージュ。それから、第4位が、トミー。第5位が、ブルース・ブラザーズ。となっております。ちょっと興味持ってくれたらね、ぜひ聞いて、見てみてください。まあ、この辺だったら大体、ビデオ屋さんとかに行けば間違いなくあると思うんで、チェックしてみてください。はい。ということで、もう15分以上これで喋ってしまったんですけれども、最後に、ちょっともう一つね、ちょっと、絶対俺これ話したいなっていうのがあって、ちょっと話させてもらいたいんですけど、いいでしょうか。もう少しお付き合いいただければと思います。逆に、一番嫌いなミュージカル映画っていうのがね、一本あるのね。で、その話をちょっとさせてもらおうかなと思っています。はい。史上最低最悪の大嫌いなミュージカル映画、いきます。ダンサー・イン・ザ・ダーク。これ、ダンサー・イン・ザ・ダーク。歌手のね、ビョークが主演で、ダンサー・イン・ザ・ダークっていう作品あるんですけれども、これがね、また嫌な映画でね、僕が一番嫌いなタイプの映画なんですよ、ね。ビョーク演じる女性ヒロインがもう本当に悲劇のヒロインなわけですよ。で、とにかくもうひどい思いして悲惨な目にあってっていうのをね、延々と見せられる映画で、もう本当にもう映画館劇場で、見たんだけども、映画始まって30分ってもう出たいな、もう嫌だなっていう、本当に嫌な映画でしたね。うん。でね、これ監督がラース・フォントリアっていう監督で、まあ、いろいろやっぱりちょっと変わった作品を撮ってる監督さんなんだけども、この人の映画って、まあ、どれ見ても癖があるんですよ。もう、金太郎飴じゃないけど、どれ切ってもこの変な味がするみたいな。まあ、でもそこが、味で、そのダンサー・イン・ザ・ダークのラース・フォントリアの映画って僕、かなり好きなんですよ。で、まあ、その監督がラースだと。それで、まあ、音楽っていうか、まあ、ミュージカル映画ですから、での主演がビョークっていうことで、当然、まあ、サントラでね、歌とか歌ってるのもビョークだと。で、一緒にそのサントラで歌ってるのがビョーク、音楽をやってるのがレディオヘッドっていうバンドがあるんだけど、まあそのレディオヘッドの人が、まあ一緒に音楽をやってるって。で、サントラだけね、僕先買ったんです。これ絶対いいに決まってるわ、と思って。サントラいいんですよ。で、ビョークの歌とかね、音楽とかすごく好きなサントラで、じゃあ映画もさぞかしいんだろうな、と思って見に行ったらもう本当に嫌なもん見せつけられてね、これ僕の今までね、もうずっと見てきた映画の中で最低ですね、この、もう大嫌いな映画のもう三本指に普通に入れるっていうタイプの映画なんで、まあこういうのが好きっていう人もいるかもしれないけど、それこそね、ダンサー・イン・ザ・ダークこそね、こんな悲惨な画面で、はぁっていうことがあるのになんで歌い出すのっていうね、もうドン引きですよ、ドン引き。もう個人的に嫌いなんで、僕、みそかす言いますが、もう本当にこれ最低の映画なんで、まあミュージカル映画のもう底辺はダンサー・イン・ザ・ダークでございます。そんな感じで、まあ、気がつくとね、やっぱりミュージカル映画もまあね、映画好きでいろいろ見てると結構見てるんだなっていうところで、今回ミュージカル映画について、これだけ語らせていただきました。まあそんな感じで、シアターバッキー第2回、まあバッキーおすすめのミュージカル映画ということで、語らせていただきました。ではまたー。